ダイエットでおじゃるな。
そっからいきなり切り込んでくるでおじゃりますな。
糖質を制限しているでおじゃるか。
糖質は制限するものでおじゃるよ。
そうなの？
いや、まあ、
なんかやってるらしいじゃないですか。
今やってるのは、
はい、
まあ、糖質制限ダイエットっていうので、
そう、
要するに炭水化物を取らないっていうのと、
うん、
糖分を取らない。
まあ、そう
だね。タンパク質と脂肪、脂質のみで賄うというやつを試してるんですよね。
はい、お試し期間でね。
お試し期間で、とりあえず1週間ぐらいやって、
うん、
1キロぐらい減ったかな。
ほう、
うん、まあ、今そんな感じなんですよ。
うん、
まあ別にでも見た目は何も変わってないし、
そうだね。
なんちゅうかね、何一つか健康になったわけでも、なんか不健康になったわけでもない。
うん、何も変わらない、
うん。ただ普段食ってた米が豆腐になっただけぐらいの、そんな感じですね。ええ、なんかね、もっとね、劇的にいろんなことが変わるかなと思ってて、
うん、
で最初のうちは期待してワクワクしてたんやけども、
うん、
まあそうでもなかった。ほぼびっくりするほど淡々と日常が過ぎていきますね。いや本当に
全然ダイエットにはなってないってことね。
まあでもちょっと減ったから、多分このままやってれば減っていく。
体質が変わるからね。
そうそうそうそう、
多少ね、
うん、成分が変わるから体の、
うん、
そうそうそう、
まあどこまでどうなのかわからないけど、ね、
うん、そう、だから理屈を言えばいくらでも理屈は言えるし、
うん、
正しいか間違ってるかも実はまだわからないので。
わからないです。
そうそうそう、
本当にわからない。
いろんな人がいろんなダイエット言うてるし、それもたくさん調べたんやけども、
いやもうどれが正しいかだってさ、うん、ご飯食べないで糖質を取らないことでダイエットすることがいいですっていう人と、それは、
う
ん、やりすぎると良くないです
っていう人と、うん、とね、
いるので、
炭水化物を取らなくちゃいけませんっていう
人もたくさんいるのよ。いけませんっていう人もいるのよ。だからわからないですけどね。
いろんな人いるじゃないですか、あのベジタリアンみたいなの、うん、もっと濃い人たちとかはもう、
そうです
ね、とにかく肉系が一切ダメなんだ、動物はもう魚の出汁もいかんのだみたいなね、鰹節もわかんねえみたいな人もいて、
ね、
それはちょっとさすがにきついんじゃないのと、
うん、
は思うし、あれは明らかにタンパク質不足やと僕は思うから。
というか人間のその成り立ちとしてね、うん、成り立ちとしてやっぱり雑食にできてるわけじゃない、
うん、スタートがね、
肉食でもなければ、
うん、
草食でもないわけですよ。
そうそう、
何でも。それはでも結構猿とかもそうじゃないですか。
そうそうそう。やっぱり猿が近いんですよね。
猿が近いと思うんだけど、うん、そもそもいろんなもん食ってんだから、
そうそうそう、
っていうことと、あと、日本人はそもそも、
うん、いやね、そもそも論が続きますな、今日は。
まあ、農耕民族なので、
うん、
ずっと米を食ってきてるから、米とか麦とか冷えとか泡とかは食いなさいと。
ね、
つまり穀類を ね、
言うんですよね、
食わないと体に良くないよという言い方もするし、分かんないです。
言ってることは分かるけど、
どれを信じるのかはもう人それぞれなので、
まあ、都市伝説みたいなもんですから
ね。そうですよ、いいんじゃないですか、
ね、だからまあ今は本当に実験として、
うん、
自分の体を使ってやっぱり試してみないと本当のところは分からないわけですよ、
うん
うん、そうそう、
まあ、僕は一応1日1食、
はい、ね、
ダイエットを
言うてますよね。ほんまに、ほんまなんですか、あれは。
全然食べてないわけじゃない。
うん。ちょっとつまむぐらい。
ちょこちょこは食ってる。
はいはい。
ただ、メインが1回。いわゆるちゃんとしたご飯というものを、
うん、
僕はまあ、デブの基本として、
はい、はい。
ちょっとで我慢するができないわけですよ。
そうですよね。
うん。
ドカッといきたいんだ。
そうそうそうそうそう。ご飯があって、おかずがあったら、うんうん、おかずが余ったらご飯もう一杯いきたい。
なんという欲望に正直な。
なので、
はいはい、
例えば朝2杯、
はい、
昼2杯、
はい、
夜2杯食うとすれば、
はい、
それを1食にしてご飯を3杯にすれば、はい、半分なわけです。
トータルね。
すごく単純。
そうですね。
だから1日のトータルを減らそうという、う
ん、あ
ダイエットで、ちなみに8月からこっちで15キロ落としました。うんうん、
じゃあそれで15キロ
見た目には全然わかんないんだ
よ。わからんですね。
これは困ったことにわかんないんだけど、運動してないから。
まあそれはね。
うん。だから、そうそうそう、まあとりあえず運動せずに、
うん、
とりあえず1日の総量を減らすと。
はいはいはい。
で、例えば週末のお仕事だと、
うん、
もう眠いのね。
まあね。
とにかく。
とにかく眠い。
で、集中してギューってやって、
はい、
バンと休みがあるんじゃなくて、
はい、
5分やって、 5分休みみたいな仕事なんで、
はいはいはい、
でこれがもう大変眠いんですよ。
そうですね、で
交代要員もなく朝から夕方までなので、
あ、一番きついやつやな、
一番きついやつ、
全然休まらんやつや。
そう、それでこのきつい仕事をもう全員がみんな、う
ん、みんなが
みんな眠いので、
うん、
もう、ね、お前寝てるやろ起きろとかいう感じじゃないのよ、みんな眠いから、うん、あ眠いんだなと、
うん、納得した上で、
それでもう立ったり、
はい、
徘徊したりしながら仕事してるんですけど、
はいはい、
もう分かってるから、もうその上の人がお菓子とかどんと買ってきて置いといてくれるわ
け。あ、
はい、間にそういうものを食べていないと、
はいはい、
耐えれないわけですよ。
まあ、分かります。
だから週末は特に食べてます、うん、チョコレート菓子も食うし、はいはいはいはい、おかきみたいなものも食べるわけ、
うん、
ただそれご飯食ってても食うじゃん。
そうそうそう、お菓子とねご飯は別腹ですからね。そう、
だからご飯を朝飯食って現場行って、うん、昼飯も食って終わるんだけど、その間もお菓子食ってるんだけど、
はいはい、
今はお菓子食ってその朝と昼の飯はやめているから、それは総量は減ってるわけです。
トータルはね。
だから今までこの体を維持する、
うん、
維持するためにずっと高め安定だったものをちょっと低くしてるわけです。
おうおう、物は言いようだな。
いや、だからこれでこのまま続けて70キロにはなれないと思うんです。
ないですね。それはないと思いますよ。うん、
ただ、はいはい、俺が8月にこれはやばいと思った時は130キロあったので、
お
そこから15キロ減らして110、今 5. ちょっとなの。
お、すごいじゃないですか。
だからとりあえず今年中に100キロは切りたいなと。
2桁に戻したい。
2桁に、ね、数年前に一気に1年間で45、6キロ落として92キロまで落としたので、
45キロっつったらちょっとした女の子1人分ぐらいですよ。
そうです、そうです、
全部うんこで出たわけですよ。
そう、うんこで全部出したのよ、
はい、
うんこで出すときにところてんのように入れなきゃいけないと思ってたのを、うん、今入れるのをちょっと少なめにしているという状況なので、
はいはいはい、
まあだから別にあの晩飯までの間に昨日なんかはチョコレート2個とグミ3個ぐらいで朝から仕事ずっとしてて、
素晴らしいですね、
抑えてて晩飯を食うと、
うん、そうそう、1日1食って人がねやっぱり何人かいるんですよね、
うん
うん、まあ聞くと合理的なんやけども、
うん、
どか食いしたらでも結果的に胃は広がるからダメなんじゃないの、
一緒じゃないかとか一食でそんだけ食うと吸収しやすくなるんじゃないかとか言うじゃないですか、
はいはいはいはい、
これもね、都市伝説なので、
うん、まあね、
わかんないんですよ。
そうそうそう。
何が正解か、ね、
誰が本当のことを言ってるのか、実は、まあ、全然わかんなくて。
それと、
うん、
その人によるっていうのもあるでしょ。
そうそう、体質があるから、
うん、
やっぱり吸収しやすい人と、全然吸収せんと、スラッとした人もいるじゃないですか。でも、どっちかというと、ガリッとした人なんかは吸収してないんじゃないかと。燃費悪いんじゃないのか、
そう、燃費悪いんですよ。
うん。アメ社会よ、みたいな。
そう。だからもうどんだけ入れても、
うん、
あの太れない、肉に使わない、
全然吸収しないとか、昔でも僕らほら芸大やから、芸大生って全員基本貧乏だから、
うんうん、
あったらむさぼり食うけど、うん、基本の摂取カロリー量がそもそもが少ないから、うん、全然太らないじゃないですか、
うん、
だから僕も大学出るぐらいまでは自分は太らないと思ってたんですよ。
そうだね、
うん、
あなた細かったね。
そうそうそう、
うん、
なんでみんな腹筋が6つに割れてないのみたいに思ってた。
あ、まあ動いてるしね、
ほっといたら割れてるもんなんじゃないのっていうのが、
うん、
こう大学を出て5年経ち、うん、10年経ちすると、うん、なんか不思議なベールがこう体にかかっていくわけですよね。
子供の頃にね、
うん、
池中玄太80キロ、
あ、見てました
ね、西田さんのドラマを見てて、
はいはい、
まあ、それは子供の時の話でしょ、
うん、
ですけど、
はい、
あの80キロっていうのは西田さんの体重だと聞いて、
そうそうそうそう、
80キロなんて、
うん、
そんなでかい人が世の中にいるのかと。
そうそう、自分の体重がだってもうちびっこの時なんかもう30キロとか40キロじゃないですか。
もうすごい、80キロってすげえなーと思ったら、
80キロでどんなデブだと思って
気づいたら138キロになってましたね。
今あっという間に超えてたわけですね。
とっくの昔に。
そうそう、
で大学生ぐらいの時は多分80キロ90キロぐらいだった
ん
です
僕。うん、
考えてみりゃ、
うん、
確かに、まあ、君みたいには痩せてないけど、
はいはい、
まあ、そんなもんだろうと思ってたら、
うん、
気づけば、ね、煩悩の数を超え、
はいはい、3桁を迎え、そ
う
そ
う、酒飲んで宴会だ、はいはい、飯食ってどうのこうのってやってたら、そんななっちゃってた。
そうですよね。そうなるんです。
そうなんです、うん、
僕もだからこう、ぼちぼち80が見えてきて、
そう、
あ、 池中玄太はまずいと。
そうだよね。でも、うん、君の見た目で池中玄太と思うと、池中玄太ってそんな太ってねえよな。そうそうそ
う。でもね、
考えてみたらな。
収録の時にはもう100キロくらい新しいと。
あ、そうなんだ。
そうそう、80キロはさすがにあの体型では
嘘だよ。そうだよね。
あれ80キロ、
あれ80キロ嘘だよね。
よっぽど身長低くてあれやったと思う。
あの人まあまあ背あるでしょ。高いしね。
ありえんだろう。
ないないない、うん、考えてみたらないけど、ね、
そうそうそうそう。という裏話を聞いたことがありますよ。
お、
うん、
そうな
ん、そらそうだわ。あれで80はないわ、うん、
そう。まあだからまあまあやり方はいろいろあるし、
そうそうそう。
まあ僕もあれですよ、うん、一食にするなら昼にしろとか言われて、
ああ
ほっとけって
人もいます
な。もうみんなに言われる、それ。
みんな言いますな。
みんなに言われる、一食にするなら昼にすればいいのよ、
うん、
いやそんなこと言うけれどもだな。
そう、
まあ俺はまあ親と住んでる関係上だね。
仕事終わってから飯ですよね。
仕事終わってから飯だし、
うん、
やっぱりおかんと住んでて、うん、俺はもう晩飯は食わないっていうのもどうかと思うわけだよ。
難しいですな。
一緒に食ってあげることも親孝行だしね
一緒に住んでるんだからね。
そうそうそうそう、俺は晩飯食わないから食うなら勝手に食えとか言うのもおかしいな、うん、
それもね過ごしにくいですね、一緒に、ね、
そう。だから別に俺は そういうことをその、うん、置き換えダイエットとかじゃなくて総量を減らすって話だから、
はい、
別に晩だろうが昼だろうが構わないと思って
る。1回しか食わねえんだからいいだろ
う。人の勝手だろう、放っておけっていうのは。
そうそうそう。だから結局ね、太る太らんにしても何にしても全部その人の勝手なんですよ。
そうそうそう、そうなんです、うん、
好きで太ってんだから文句言うなっていうの
は。
まあよっぽど邪魔な人もいますけれどもね、うん、あと倒れられた人困るっていうのは、
ね、まあまあまあまあまあよく心配されますね。
そうそうそうそう。だからあのこの間ね、知り合いが、はい、なんかこうみるみる飯を食わなくなってみるみる細くなっていって、大丈夫大丈夫ってみんなが言ってたら本当に倒れたんですよ。
ああの人ね、
あの人
はいかんね。
ちょっと良くない方向だったんですよね、見ててね。
そう、
うん、最初は悪い病気かなと思ったけども、そうでもなくて、
うん、
一応まあとりあえずは病院とかに行って問題なしみたいなことらしいねんけども、うん、
まあでもね、まあまあダメだよね、あれ
ね。うん、ああいうのも良くないじゃないですか。
そう、いやだから極端は良くないんですよ。そうそうそう、
だから僕は今やってるのもすごいめちゃめちゃなハードダイエットやってるようにみんな取ってる人もいて。
そうでもないよね、
全然。だって普通に食べてるもん、
うん、
だからとにかくご飯を豆腐に切り替えてるだけで量は食べてるんです
よ。そうだよね、
200g とか食ってるから。
それ言ったら今までちょっと食べてたチョコレート菓子とかをやめたりとか、
そうい
う部分で糖質をやめてるってことでしょ。
お菓子をね、
う
ん、やめてみましたよ。
ほう、
あれほどお菓子で生きていたこの岩橋がです
よ。そうだね、あなたもう稽古場でお菓子食いまくってたもんね。
そうでしょ、お菓子食わないと死ぬぐらいの勢いでお菓子を食っていた私が、 あれほどチョコレート食ってた私が、ピタッとこの1週間チョコレート一かけらも食ってない。
うん、そうしたらどうかね。
全然変わらない
意識も変わらない。欲しいなとか思わない。
思わない。
ああ、じゃあいい傾向です、
うん。僕結構ね、食に対して欲求はそんなにきつくないことが分かって。
分かる分かる。
やめるわって決めた。やめれる。
うん、
だってタバコも吸わないし、
うん、
酒はもうだって飲まないと全然飲まないから。
いや、俺もそうなんだよ、
ね。そうそう。やめたいと思ったらやめれるんですよね。
そうです。
うん、
実はご飯もそうです。
そうそうそう。
だから、前にやった僕もちょっと糖質制限ダイエットみたいなのを、うん、一時期ご飯食べないってやってたんですけど、
はいはい、
ご飯食べないのは俺の場合は糖質制限というよりは、
うん、
あの総量を減らす。その時は、
はいはい、
おかずでお腹いっぱいにしてっていう、うん、
はい、
あれだったんだけども、別にまあ、
ね、
なんていうのかな、まあそれはそのそれぞれだから、
うん、やり方は本当にね、試してやってね。僕もだってこれが合わへんのやったらやめるし、
うん、
まだ1週間なんですよ。
まあね、
全然わからない。まだ結果が出てない。
まあだから
結果もうんこも出てない
って感じで。そうなんだよね。そう。まあうんこは出した方がいい、
ね。うんこはね、頑張って出して。もうね、こんな話ばかりですんませんけどね。
はい、
昨日ぐらいに、ね、ものすごいうんこは出て。
ああるある。
なんか、うん、たまにドボッと出るじゃないですか。
うん、ある。
もう流れるんかなぐらいのやつが出て。
うん、
あ、これは痩せたぞと思ったんやけども、
うん、
なんかあんまり変わらないん
だね。そうでもないよね。
そうそうそう。うん、その後お茶飲んだりとか。だからおやつをやめて何食ってるかって言って今アーモンドナッツを食ってるんですよ、
うんうんうん、
アーモンドとであと昆布を食べてる、
うん、昆布はいい、ね、
乾燥昆布と、
うん、俺も昆布はよく食う。
そうそうそう、だからそれでおやつにしてるから、だからもうこれで痩せたぞと思ったけど結構あんま変わんない、うん、おやつとしてはそういうのナッツを食べてるので、
うん、
なんかつまんではいるのよ。
そうだから、
絶えず、だからお父さんが仕事場でなんかつまんでるのが、うん、僕は ナッツになった
と。あの一番いかんのはね、ゼロにすることだと思っていて。
ああ、あかんですよね。
うん、うん、何でも糖質ダメだからっつって、そうそうそうそう、本当にゼロにするのが一番良くない。
うん、あ、何でもちょっとずつ食べたらええと思ってるし、うん、実際食べてないわけでもないし、うん、だから糖分を今控えてはいるんだけれども、うん、あのドライフルーツをちょびっと食べとるんですよ、うんうんうん、結局やっぱりちょっとはそういうのはないとしんどいから。
いや、ないないない、もうしんどい、本当に。そうそうそう、脳が動かなくなるんです
ね。糖質自体は取ってないわけでもないけど、うん、猛烈に量は減らしてはいる、
うん、
でもゼロでもないし、
いや、
ね、日頃の生活で絶対ちょっとずつなんか入ってくるからね。
だから本当にゼロにしようと思ったら、
うん、
ね、ピザ屋行っても上だけ食うとかね。スタン・ハンセンがやってましたけどね。
なるほど。
スタン・ハンセンが引退した後にぐっと痩せたのは糖質制限だっつって、
うん、あ、
でピザ食っても上だけ食うと。
あ、今流行りでなんかこう回転寿司の上だけ食うみたいな、うん、ご飯残すみたいな。
いや、もうやだ、やめて、ま
あ、そうやったら行くなよみたいなね。
そうで、刺身を頼めと。
そう、
それだ。
それは居酒屋で刺身を
食う。そうそうそうそうそう本当にもう迷惑なんです。
店としてはめっちゃ迷惑やと思う。
ご飯が残ってる皿が積んでやるとかやだよ。やだ。
お会計いくらいくらいです。言いたないやろみたいな。
そう、いや本当ね、なんかあの、なんだろう、そういう周りに迷惑をかけるっていうのは良くないと思う、
はいはい、
別にダイエットに限らずね、
うん、何にしてもね、何してもいいし、どんな生き方しても別にいいと思うんですよ、うんうん、僕も好き勝手生きてきてるから、うん、でもそれは人に迷惑だぞと。
そうなんだ、ね、
そこおったら邪魔やろとか、 それやったらあかんやろっていうのがやっぱあるじゃないですか。
迷惑をかけるっていうのはよくない。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
もう今本当にね、仕事の話はしないんだけれども、
ほうほう、
ここではしないけれども、もうちょっと今めんどくさい周期に入ってきてて。
めんどくさい人いますか。
もうね、まあぶっちゃけて言うと、ものを考えてこいよと、
うん、
まあまあここまでは言いますけど、面接の指導をしてるんですよ、
うんうんうん、
若い子らが面接をするから、
うん、
それの面接の模擬試験みたいな、
そういうありますね、
のをやって、
はいはいはいはい、
だから若い子らに、じゃあ僕は面接官をやるから君面接をするのだ、
うんうん、
で自己 PR は何ですかとか聞いて、うん、何にも考えてないの。
すごいね、
びっくり。何も考えてないか、あるいは覚えたことを喋ってるだけ。
あ、
うん、俺が面接官だったら落とすよ、
っていう。何ていうのかな、あの瞬発力でできる人っているでしょ。
あ、
俺どっちかっていうとそういう人なので、
はいはい、僕もどっちかっていうとそういう方向に自分を鍛えてきました
ね。極力その覚えたりとか、
うん、
考えたりしないで、
はい、
その場で対応できることをやるっていう。だから俺は基本的に練習が大嫌いなので練習しなくていいことに逃げてきた。
はい、まさしくそれがこのラジオ、
ね。まあまあ、そうです、そうです。
素晴らしい。これはだって本当全部瞬発力ですから、ね。
そう、瞬発力だけでいかにできるか。はいはい、まあ、なんとなくシミュレーションはするけど、
うんうん、
でもシミュレーション通りに、一人喋りでさえならない
から、まあ。いかないですよね。喋ってるうちに違うことになります
もんね。そう、違うことになるので、はい、その瞬発力を鍛えてきたりしてるんですよね。
そうそうそう。
だから、高校生の時に、例えば音楽の授業で、
はいはい、
何か一つ何かをやりなさい。
あ、はいはい。
あの、期間1ヶ月やるから。
うん、
でみんなギターを練習したり、
はいはい、
ね、2人で縦笛を吹いたりとか、
あ、
なんかやるわけですよ、
はいはい、それはでも先生はそういうことを求めてるんじゃないですか。
そうですよ、はい、その通りです、
はい、
僕は何も練習しないで中島みゆきの歌を歌いました。
あ、
アカペラで
いるそういう
で、めっちゃいい点数をもらうっていう。
いるいる、そういう人もうね、一生懸命努力していた人がね、なんかこうスカッとやる気がなくなるような感じ
でしょ。バカバカしいやつですね。
はいはいはい。
あの、雨が好きですって歌いました。オペラのように。
いるいる、そういう人。
でもできない人は考えなきゃダメじゃん。
そうそう、だから
それができるならやればいいし、
できる人はやったらええんやけども、うんうん、できない人もなんかできるような気がしてやろうとするじゃないですか。
あるある、
それはもうちょっと考えた方がいいよと。
そうだね、う
ん、自分の特性をもうちょっと見れるようにしとかないと、うん、僕はだからどっちかというと昔はね、そういう瞬発力では頑張れなかったところがあって、
うん、
なんとなくちょっと努力をこっそり見えないところでしたりとかをやっとったんですよ。でもやっぱり瞬発力に憧れて、
うん、
そういう人間になろうと思って、うん、だから頑張ってそういう人間になってきてるわけです、うん、今だからね、仕事の準備も全然しないでぶつけて仕事やったりしてるから、それでも1時間とかこなせちゃうんですよね、
うんう
ん、あんまりこなしでやったらあかん仕事なんやけど、
いや良くないけど、うん、でもその自分を試す部分っていうのはあってしかるべき
で、でやっていくうちに蓄積もできてくるから、うん、慣れるから、うん、できるようになっちゃうんですよ、
うん、
でそれでええんですよ。
そうだから、それをやるならそっちの方向に努力しないといけない
ですね。そうそうそうそう、だから自分をそういうふうに鍛えたから、うん、鍛えたようにできるようにはなったっていうのが持論であるから、
うん、
そうやったら自分の特性を見極めて、あるいは本当にこれをやりたいんやというふうに自分を追い込んで努力をしたらいい、うんうんうんうん、そしたら努力した分だけはちゃんと身になる
ね、うん、
でもよっぽど高望みをしたんやったらよっぽど努力しないといけないわけだから、
そうだよね、
それは適性をもうちょっと考えた方がいいよと。
あ、
地味に積み重ねるのが好きな人は地味に積み重ねる仕事をやった方が絶対後々楽だから。
確かにね、
うん、それはね、一足飛びに違うことをやるとすごくしんどくなるというのは、いろんな僕も仕事してきましたやんか。
うん、
やっぱりね、大学出てこうバイトをしてあれやってこれやってってやって、うんうんうん、やっぱできる仕事とできん仕事があって、
いやあるよね、そうそう、向き不向きっちゅうもやっぱりあるからね、うん、何でもできる人っちゅうのは実はいないので、
そう、今の仕事に就くまでやっぱり10年ぐらいは棒に振ってるわけですよ、うん、15年近く僕は棒に振ってきてるから、だから若い頃には適正適正と言うし、資格を取れって言うけれども、
うん、
やっぱ大事なのはその自分にできることを探して、そこでうまいこと見つかったらそこにちゃんと絡むっていう
のが、そうなんだよね、
チャンスが絶対いくらでもあるはずやから、
うん、
それがチャンスやって気づくだけの力を作っとかなあかんよっていうのは、言うてもでも分からん子らはポカンとしてるわけですけど、まあまあ難しい、
まあ、
まあまあまあそんな感じですよ、
まあ難しいね、
うん、
やっぱりね、
難しいっちゃ難しいんやけども、うん、でも要領のいい人ってもいるじゃないですか、スイスイっとなんでもね、
そうね、
やるように見える人、あれはあれで苦労してるんでしょうね、きっとね、
だろうと思うよ、
うん、
俺まあまあそっち系の人だと思うんですけど、
そうですね、
結
構楽しそうにやってるように見える
んですね、楽しそうにやってるように見えるというか見せてるタイプだから、
白鳥系の人ですよね、
そう、白鳥系の人です、
表面上スイスイ泳いでるように見える、
そう、まあ、言っとくけどお前らの見えないところでやってっからなっていうのはあるよね
まあそういうもんですからね、
うん、だから僕はもう仕事では、うん、僕フリーランスなので、
はいはい、
フリーランスって本当に責任のある仕事はできないわけですよ。
ああ、そういうところにはつけてくれないです
か、うん。だから、まあ、ルートによってはそういうことできるようになった人も、フリーランスでもいるんだけれども、
うんうん、
俺は基本的にルート的にアシスタントしかできない 立場なんですね。
はいはい、
ただ、アシスタントの中では、世界一ぐらいの気持ちでいるからね、
うん。
そのために何をするかっていうのが、
はい、
僕の中ですごく大事で、
そうですね、
で、やっぱりチーフだったりそこの、
うん、
まあ、会社に入り込んで、
うん、
しかもその会社に入り込むための会社に入り込んでいくわけですよ。だから孫受けだったり、
ひ
孫受けだったり、やしゃご受けなわけだから、
はいはい、
その一番親のところの人に、
うん、
あ、こいつ来たら便利だなとか、うん、ちゃんとやってんなを見せれるかどうかっていうのがすごく大事。
ああ、それは大事ですよね。
そのために、うん、時にはバタ足も見せなきゃいけないわけですよ。
努力してるところ
ね。やってますよと、
うん。
で、その上で、あ、軽やかに仕事もできるっていうところを見せなきゃいけない。
はいはいはい、
そのためには、
はい、
恐ろしく撤収の確認をするとか、
うん、
指差し確認しながら、ちゃんと撤収できてるかとか、
はい、
ね、知ってると思うけど、俺の車とかぐっちゃぐちゃじゃないの、
はいはいはい、
ゴミだらけだし、
はいはい、
なのに職場はどんだけ綺麗にできるかが俺の中の勝負なわけですよ。
仕事してますね。
俺がずっと使う俺の車は、うん、他の人に何言われようが、
う
ほっといてくれと。
関係ないから。
だけど、俺が使った後、明日は別の人が使って、はいはい、その次の人は今俺が使って、また別の人が使うっていうものは、うん、常にこうゼロに戻して綺麗にしていくっていうのが当然だと思ってるから。うん、でもみんなの意識はそうじゃないのよ。それはね、多分ね、考えてないのよ。
考えてない。
もともと。
そうですね。
だから、綺麗に渡されたことさえもう覚えてないの。
ああ、最初の状態にね。
うん。
まず意識が最初の
状態。そうそうそう。
始まってないんでね。
美しく渡されたもの。
はいはい。
綺麗に整頓された、例えば将棋盤に綺麗にまだスタートの時点のね、はいはいはい、将棋で将棋盤渡されたんだけど、はい、返すときはぐちゃぐちゃで返すっていう人なのよ。それは綺麗に並べられてたことをもう覚えてないのよ。
そうね。
飛車角がどっちに置いてあったかもう覚えてないのよ。
だいぶあかんね。
うん。まあ、でもそういう人の方がほとんどなのよ。
多いと思うわ。
で、ほとんどの中できっちりやってる俺はやっぱり目立つので、
う
ん、
まあね。
あ、すごくきっちりやってくれる人なのよ、僕は。だから仕事二十数年、フリーランスのままでちゃんといただける。
はい。まあ、僕もフリーランスの仕事をずっとやってたこともあったのでね、うんうん、でも僕はそういう意味ではやっぱり性質とかあんまうまくない人間だったので、うん、仕事がどんどん減っていくというもうしまいにはもうほぼ仕事がない状態で、
うん、いやまあ俺もそういう時期はありましたよ、うん、だから特にリーマンショック後とかね、
あ、結構最近じゃないですか。
うん。
あ、そうか、一時なんかそんな感じで
したね。そうそうそう、もう全く仕事がない時期があって。
仕事回ってないみたいなところありましたね。
そう。それはね、もう、ガンガン仕事してた時期があって、うんうん、数年言ったら、まあ僕の勉強期間みたいなもんだったなと思うんだよね。それぐらいの時期にネットラジオとかもやったりとか、はいはい、いろんなとこ顔出したりとか、結局、うん、身になってるので。
最終的にね。
うん。で、今、クソ忙しいけど、うん、多分その期間なくクソ忙しかったら、うん、俺多分死んでると思う
潰れてるのかもね、
うん、
それはね、
他にやる力をすっと抜く場所がないから、うん、
はいはい、
うん、その時にプラモ作ったり
やってましたな、一時な、うん、ほんまにほんまにこのおっさん暇なんやなと、
めちゃくちゃ暇ありましたよ、
うん、
それこそ帝くんとね、はい、ライオンさんとね、
はいはい、
全員超絶暇でね、
はいはい、
だって俺ほとんど仕事ない、無職、
うん、
売れない声優っていう
素晴らしいです、ね、
この3人で、
うん、
延々スティッカムっていうネットのあれを使って、うん、
はいはい、
毎日朝までプラモ作ってた
素晴らしいですね
一緒に
そうあるべきですよ、
そう、
あ、僕もでもそんな時期もあったのでね、
そうだからそういう時期は、うん、なんていうのかな、無駄にしない、まあ無駄にしないと思ってプラモ作ってたわけでもないし、
まあやってる間は何やってんだろうなと思って
やってるんですけど、ね、思ってやってるんだけど、うん、結果プラスになればそれでいいと思う。
まあね、そう、そんな時期あった、あったあったわ、あれなんかプラスになってんねやろな、自分では分からへんけど、
いや絶対なってると思うよ、
うん、まあでもそれがあったからこそ今の仕事にも多分つけたんだと思うし、そう、その時期にだっていろんな人とやっぱり出会ったりとかね、
本当に無意に過ごしてると、
うん、
本当に無意なプラスにならない日々になっちゃうので、
そうそうそう、でもね、今は逆にそういう日がないとしんどいから、
うん、
やっぱりずっと人に会う仕事やから、
はいはいはいはい、
誰とも会いたくない、
ああ、それはでもね、
週に一遍ぐらい
は分からなくもない、
うん、だからもう日曜日とかで休みの日はもう本当ずっと家にいる、
うん、あ、でも俺もこうやってずっと連休で、まあ、出かけてるために休む日もあるけど、
はいはい、
ポカンと開いたら、うん、ほぼほぼ家を出ないで、
ね、
出ない、
そういうもんですよね、
そう、全く家で、うん、テレビを見てるか、まあ、結果そこで何か編集したりするので、うん、結局何かをやってるんだけど、うん、でもわざわざ出かけて飯を食いに行ったりはあんまりしない、ね、
しない、全然しない、
うん、おかんとしか顔を合わさないっていうのはすごくある、
う
ん、
そうそうそう、うん、そういうもんですよね、
そういうもんですよね、結構ね、
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長、ピッチャンです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
さっきね、
はい、
まあ、これの番組の前に、うん、まあ、石川明君とやってる分かち合うラジオ
学館をね、そうか、今日は2本立て、
はい、2本立て、まあ、そもそも仕事終わりですから、
ご苦労さん
です、まあ、3本立てみたいなもんなんですけど、はいはい、うん、早くアルカアルカに着いたので、
はい、
アルカアルカとかアルカアルカの近所に着いたので、はい、久しぶりにちょっと日本橋を探査してみようと思って、ふらっと行ったのよ。
行ってみ
た。で、まあ平日ですけど、うん、昼間、まあまあ人いるじゃない
ですか。まあ昼でもいますね。
あそこ結構平日昼間でも人がまあまあいて、うん、まあ休日ほどじゃないですけど、うん、まあどこのお店もまあまあ人が入っているのね。うんうん、で、いろんなまあ、電気屋さんもあれば、まあオタク系の店もあるんですけど、
はいはい、
何が驚愕したって、いわゆる免税店。
あ
ラオックス、
はいはい、
ガラガラ、
もういないでしょ、
もうすごいね。いや、街中には中国人風の人とかいないことはない、う
ん、いるはいるんや
けど、いないことはないし、多分黒門はまあまあの盛況だと思うんですけど、今回
行ってるらしいですね、
人がね、うん、黒門はこの間、いつだっけな、歩いたけども、うん、本当歩けないぐらい人がいっぱいで買い食いしてる人とか、あの前に椅子作られててなんかね、はいはいはい、柿を焼いたやつとか食べてる中国人とかいっぱいいるんですけど、うん、もうラオックスがとにかくガラガラ
まあまあああいう商売難しいでしょうね。
いやもうあの前々から言ってるんですけど、あの、うん、ああいうのってね、
うん、
もうすぐもう残念ですけど中国人とか、うん、韓国の人とか、うん、すぐ来なくなると、
そうそうそういうのは分かってたことだと思うんだけどね。
分かってたと思うんですけど、
うん、
でも今すごい爆買いがあって、去年ぐらいに散々言って、はいはい、ラオックスも新しく綺麗にして、
アホやなと思いましたけどね。
いやもう絶対ダメだと、うん、その初期投資回収したぐらいで人がいなくなるから、
そうそうそう、
まあ、とりあえず損はないけどと思った、
それまでの売上分で改装して、
そうそうそう、
結局そこで終わりやから改装しただけだよっていう、
そうプラマイゼロだよと
というふうに思いますよね。
そう思ってたらもう案の定でしたね。
そうでしょう、そうでしょう。
で今年ぐらいからその中国政府が、
う
ん、そのね、
そうそう、税
金内需をね、うん、外に出さないように税金を高くかけて、うん、そういうふうにしたっていうのを聞いて、もう絶対そうだろうなと思ったら、うん、やっぱりとうとう、とうとう来ましたね。
はいはい。
だから土産物、しかもお値段の高いものを扱ってるじゃないですか、うん、ラオックスとかは。はい、だから
誰が買うかと。
そうなんです。昔はね、電子ジャー20個買って帰ったとかね、便座100個買って帰ったとかね、いましたよね。
い
るわけないでしょ。
もう俺へんそんなもん。
続くわけないでしょと思ってたら、もうやってきましたね。
まあ、いくら中国人人数多いっつってもね、限度があるんですから。
だって、来れる人っていうのは決まってるからね、実はね。
お金持ってる人の数は、まあ、それは日本よりは多いけれども、そう、それでも限界があるわけですから。
そうなんです。それでまあもちろんそういうところ の、うん、あの人たちから波及した逆にあの、はい、中国以外の人だったりとか、
うん、
最近ヨーロッパの人も増えてきてはいるので、
ちょいちょい見ますね、
うん、だけどあのなんだっけ、家を宿にするやつなんだっけ、あれ
民泊、
民泊、うん、民泊がどうのこの条例案がどうのこのって言ってるけど、そうそう、いやそんなの無駄だからなと、
多分ね、今大阪アホやから今やってるけども、うん、もう遅いんじゃないかな、
遅いと思うし、うん、もう来年ぐらいには本当観光客減ると思うんで
ね、え
やっぱ観光客ベースで仕事するのは良くないと思うけど、ね、
しんどいと思うわ、いわゆる通常ベースな状況を今までやってきたわけじゃないですか。
そうなんです。
ああ、だいたい普段こんなもんでカツカツで生きていくんやなぐらいにやってたのが、うん、そういう急にブームでドカーンと来ちゃって浮かれちゃってるわけじゃないですか。
でその浮かれちゃってドカーンと来た人を見た分でね、
うんうん、
もうちょっとここ嫌だなと、
うん、
ちょっとあの遠慮しようと、うん、もう歩きにくいし並ばなきゃいけないし、
うん、そう
そう、今まで常連だった人が離れて、
うん、
で観光客がいなく、外国からの観光客が例えばいなくなった時に、
うん、
常連さんで戻ってくるのは半分だと思ったよね。
半分もいるかな、う
ん、それがね結構だから、うん、その後の観光鳥のことを考えると、
そうそうそう、
怖いよねやっぱり。
もうだってこれでも商売終わるって言うんやったら、うん、それもいいのかもしれないけど、商売って終わんないでしょ。
終わんない、
生きていかなきゃいけないから。
そうなんです。
あらもうあの後先考えてない、もう 大手の百貨店とかが改装したりするのを見てると本当に大丈夫かなこの人らと。
なんか名古屋かどっかにある中国、うん、完全ほぼ中国向けの百貨店が、
うん、
ガラガラらしいよ連日。
そんなの当たり前やんけもう最初の段階で分かってることやんけっていうの。
いやだからそういう人にサービスするのは当然、うん、そこで儲けようと思うのも当然いいんだけれども、
それはそれでいいけども、ま、見通しが立たないのかな。
そうそうそう。でまず日本人ベースをきっちりしてない商売は、
うん、
もうこれから確実にもう社用だろうなと。
そんなね、毎日がお祭りじゃないわけですよ。
そうな
んです。敵屋商売みたいなこと無理でしょ
う。そう。いやだから来ていただくのはすごくいいと思うんだよ、うん、
それはそれでね、来てくれた人にサービスを提供するのは大事なことやけども、
う
ん、その資本の投入の仕方というか、
うん、
回し方がどうもね、
その人ら頼みなわけです
、うん、
で今までの常連のが来て、
うん、
そのたくさん爆買いしてくれる中国人が10人来て、
うん、
常連の人が1人来たら、まあ、ちょっと待っといて、こっち先やるからって話じゃない、
うん、
でそんなんだったら俺もういいわみたいな、
まあ、行かなくなりますよ、
ね。まあ、この間あの南海電車でね、
うん、
なんかあの外国人の人が多くて、
うんうん、
ご迷惑をかけておりますって言って大問題になってましたけど、
はい、バカアナウンス。
でもその後に南海電車の現状を見てくださいっていう写真見たら、普通の車両がでっかいスーツケースの人だらけで、あ、一般の人これはしんどいだろうなと。
まあね、
まあそういう、うん、あのあいつら鬱陶しいからなんとかしろよっていう文句も多分
絶対言ってる
から、たくさん言われてるんでしょうね。
だからそう言っちゃうんだけど、
言っちゃったんでしょうね、うん、まあ言っちゃった負けなんだとは思うんだけど、
そうそう、まあ、そこは客商売だから、
そう、絶対言っちゃダメだけど、でも、もう我慢ならなかったんだろうなと思う。
気持ちはわかるよね。
ちょっと、うん、なんかこう、同情禁じれないというか、はい、いう感じがしたりとか。
この間の、近鉄かどっかの車掌が発狂して、
あれね。
バーッと走って自殺未遂のやつも、あれも聞いてて、もうなんか胸が痛くなっちゃって、もう、お前は悪くないとは、まあ言えないけれども、
言えないね、言えないんだけど、
でも同情しますよね。いやもうしんどいわと、
あのよくあるじゃないですか。あの僕もこの後どうなってるかわかんないですよねみたいなことは聞いたりとか、
うん、
遅れてんのかどうしようかな、大会とかありますかねとか聞くけど、うん、やっぱりいきなり喧嘩腰の、そうそうそう、どうしてくれるんだみたいな人が。まあまあいるので、
結構いるんですよね。
これね、人身事故でしょ今回の、
うん、
だって台風とかでもあるからね、
しょうがないじゃん、
ね、そう
台風なんか走らせろって、いや無理だからって言ってんじゃんっていうのがね、通じない人っているんですよ。
いるんですよ。どうしてくれるんだって、どうしてくれるんだもん、何もない。
それは台風に言ってくれませんかね。
そうなんとかあの車チャーターして自分で車で行ってくださいって話なんですよ。そうなると、
そんなに大事な仕事でお前ちんたら電車で通ってんなよっていうね。
いやもう無理なんでっていう話なんだけど、やっぱり日本人って、
うん、
その台風で無理です、すいませんができないというか
ね。休んだらいいのにね。
休むしかないよね。だって
他に道がないよ。
そうなの。
どうしようもないんだから、どうしようもないですって言わないはいかんし、仕事側もじゃあしょうがないねって言わざるを得ない
わけですよ。そうなんですよ、そうなんですよ。じゃあこっちはこっちで何とかしますって話じゃない。そ
う
そ
う。ていうかもう今日はもう無理だからやめやめみたいになるじゃないですか普通。
そう、仕事自体をやめるっていうあれがないからね。
そう、
作戦がね。
ねえ。
そうですよ。
うん、もうだからなんかもうだって台風になったら仕事なしですからね。でも、
まあ、あなたの商売はね。
でも出勤はしなきゃいけないから、ね、逆に大変なんですよ。
結局ね。
行かなきゃいけない。出勤して暴風雨中で会議して、じゃあやめっていうことで、とりあえず時間まで何しますかねとか、じゃあちょっと予習でもしようかなみたいな。
結局めんどくせえな。そうそう。普通に仕事あった方が楽だな。
仕事させてくれよというか、
それだ。
仕事追いつかねえじゃねえかっていう。次の日困るじゃねえかっていう。
逆にそこを2倍やらなきゃいけないんでしょ。
そうそう、結局めんどくさいっていう。誰も幸せにならない。
めんどくさいね、うん、昔ありましたよ子供の時に台風でね、
はい、
もう学級閉鎖というか、
はい、もう
来なくていいです、
お休みですって、ね、
っていう日がもうピーカンでね
そう、パキンと腫れるのよね、急に。
ピーカンでね、逸れちゃったんですよ、多分。
うん、
で、今ほど精度が良くないから、
はいはい、
俺ら子供の頃は。
ちょっと前倒しで、そうそうそう、絶対来るかって警報出しといて。
もうピーカンでもう遊びたくるっていうね。
そうそう。
でもう大変だ
とばかりに。
もう先生、今考えたら先生大変だよね。それだったら来させろよみたいなところはある。
うん、今から来いやみたいな、
ね。そうそうそう。結局先生はそうやってね、岩橋みたいにこう、そうそうそう、出勤しておるわけだから。
結局行かざるを得ないし、うん、しかもその、生徒ら来へんかった日はオフじゃないわけだから。
そうだよね。
別の休みの日を一日潰して、そこに授業やるんですよ。
結局ね。
だから冬休みとかが一日減るんですよ。
そうなんだよ。
バカじゃねえのかと。
生徒も何も嬉しくないんだけどね。
あいつらでも猿みたいなもんなんで、じゃあお前にやるこの柿を、朝4つにして夕方3つにしようと大喜びですから。
そういうことだね。
結局一緒や、それ一緒やろみたいな。
そうそうそうそう。
今まで朝3つやったけど朝4つにするわ。その代わり夜の分が減る。わっ、わー、一番じゃないですか。
やったー、
キャッハーですから、大変ですよ。
そうだね。
そういうもんですから。そう
ですね。まあ、あれですよ。
もう
話をちょっと戻すと。
はい。
寿司にわさびたくさん入れた。
ああ
。ありましたよ。
あれも大阪ですな。
あれも大阪でした。
うん、
まあでも。
そもそも店がダメなんじゃねえかっていう話が出てますけど、どうなんですか。でも店がそんなにいい店じゃないじゃん。
まあまあ、あれね、うん、どう見ても、うん、お店としてはチェーン店のお店ではある。
そうそう
そう。確かにね。
うん、
だけど、高級寿司屋ではない。確かに。
そうそうそう。
だけど、確かに、ヨーロッパ人も含めて、
うん、
まあまあ、わさびたくさんくれっていう人は多い。
いるよね。でもそれは別皿で出すべきですよね。
そうだよね。万人にっていうのはね、
うん、
いやだって俺辛いの好きだから、
うん、
カレー激辛がいいけど全員にデスソース入りを提供したら殺されるでしょ。
それは商売ですよ。間違ってますからね。そういう店って言わなきゃダメですよ、ね、
そう、
うちはわさびもりもりの店ですって言わなきゃいけないですよね。そうなんですよ。
日本人にはわさび少なめで、
うん、外国人にはもりもりです。それはちょっとあかんやろ。
また出てた写真が本当にタレントがやる罰ゲーム寿司みたいになってたからね。
だいぶ緑色でし
たね。まあまあ緑だよねっていうやつだったから、まああれはまあ確率的にやったのか、うん、まあでも嫌がらせとかではないとは思う。
そうそう、あれは多分なんとなく店ルールがどんどんそういう。なんか
もうどうせ言われるから多めにしといてやれみたいな。
そうそうそう、
あったんだ。
いいよいいよ、持っとけみたいなね。
なんだろう、
現場差配がそういうふうに基準がずれていくんですよ。
そう
なりますよ。
いやまあだからそこまでニュースにするようなことでもないとは思うんだけれども。
でも間違ってはい
る。まあ間違ってはいるね、
うん、だから何でも今ね、そういうちょっとなんかあるとボコボコに叩かれるじゃないですか。
先の
電車のその車掌さんにしてもボコボコにされるからもう死ぬみたいになるじゃないですか。
そう、
もうね、とにかく追い詰めないと気が済まない人がたくさんいて、
頃合いでやろうよ。
そう、
も
う
さっきのね、僕らのダイエットと一緒で。
そうそう、いいからいいから、
頃合いでやろうよ。まあ
まあね、そういうので行こうじゃないか。
極端にね、ゼロ100じゃないから。
そうそうそう。なんかね、うん、そういうね、ボリュームじゃない人がね、おい、スイッチみたいな。
ガチって入る。
バチン、バチン、バチンみたいなね。
ああ。
お前はスイッチかみたいな。
昔のね、ウルトラマンとかに出てくるコンピューターみたいな。
そうそうそう。お前、スイッ
チバンバンバンバン、
オンオフでやってんのかみ
たいな。そうね、それ
トランジスタ1個みたいな人やな、みたいな。
もうちょっと平和に行きたいね。
全くです。
タイヤガーデンサイト。
まあ僕が、北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、
あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
お便りのコーナーです。
お便りのコーナー行きましょう。
来てますか、お便りは。
お便りのコーナー。
あれほど募集したお便りが。
それでは、お便りいただきました。
はい。
大魔王さん、岩橋さん、こんばんは。いつも楽しみに拝聴しております。
ありがとうございます。
名前を言っておきます。小沢パンダさんからいただきました。
お久しぶりでございます。
お久しぶり
です。こちらの番組では。
さて、オリゴ糖ですが、急にだな。
はい、さてで始まりましたね。
この間のお芝居は、はい、女優陣が女性でなければ演じられない役柄を演じておられたという点で、今までのオリゴ糖のお芝居と比べて、
うん、
新鮮じゃない、斬新な印象を持ちました。
お
エンディングも良かったと思います、ね。
なるほど。
そん、あの、ヤバかわいいとかあったじゃないですか、
ね、あれはまあそういう女の子の話、僕の中ではだからいくつかパターンがあって、うん、女の子の話と、うん、おばちゃんの話と、うん、バカな男の話といくつかパターンがあって、
今回は何の
今回だからおばちゃんの話なんですよね。まあ若い女の子も出てますけれども、
はいはいはい、
うん、で僕はあんまりお芝居の中でこう家族を描くのが嫌いやったから。
ああそうだね、あんまり出てこないね。
そうそうそう、
うん、
家族だってどうせ他人だからと思ってるから、
うんうんうん、
家族愛ってもの全く信じてないのでは
い、はい、
世間一般で言う家族愛ね、うんうん、僕は個人的に自分の親はリスペクトはしてるし、うんうん、お姉ちゃんは大好きなんだけれども、
うんうん、
でも世間一般で言うようなこうなんか離れていたって家族は一緒じゃないかみたいな全く思ってない。だって離れて暮らしてるから別の生き方をしてる
んだ、ね、まあ、まあまあそうだよね。
そうそう、たまに会ってこんなんだよねって話すぐらいの、うん、そういう、ね、昔からの馴染みの人っていうイメージでやってるから、うん、なんか家族について語ることはすごく嫌いなんだけど、うん、いっぺん自分の中で家族の話は決着をつけておかなきゃいけないなと思ったんですよね。もういい年だし、
うん、
もうお姉ちゃん50になっちゃったんでね、
お
姉ちゃん50かよって思って、ちょっとこれはちょっといっぺんその辺はきっちりさせておかなあかんなと。
そうだね、うちも50過ぎちゃったね。
ね、そういうもんですよ、ね、もう我々だってはあっという間50ですからね。
そうですね。
でそういうまず家族ものをいっぺんやろうっていうのと、うん、であとはまあ女の子がたくさんゲストで出てくれるっていう話やったから、
うんうん、
じゃあちょっとエロいこと言わしたいので、
わあいいですね、
エロい芝居にしようと。
いいですね。
じゃあ風俗だって直球やってみたら、ね、直球やってみると無理なのね。
あれ全然直球じゃなかったよ。
でしょ、
うん、
そうなっちゃうんですよ。
風俗の話じゃなかったもん。
まあね、
うん、風俗をやっている人たちの風俗じゃない話だった、ね、
そうそうそう、風俗そのものの話はだってできないじゃないです
か、
う
ん、まあまあまあまあ、でも
一シーンぐらい頑張って作ったんだけども、
うん、でもあれって結構そのそういう部分を前面に押し出せる演出家もいるじゃない、
うん、そう、そういう人もいてるから、
あなたはそういうタイプではないので、
ね、もう言ってしまえば風俗上の話なんだけど、お芝居の中でセックスって言葉はいつも使わないとか、そういうルールを自分にどうしても決めちゃう人だから、
そうだね、で、あのそういうシーンかなと思ったら、うん、ただのあのキノコの実験だったっていう、
そうそうそうそう、そういうどうしてもね、ちょっとあれは何やろうな、照れてんのかな、
照れてんじゃないの、
照れてんのかな、
照れてんじゃないの、
なんかね、直球やろうと思った直球全くやれない、ね、
そうだから
風俗、でも違う話をやるときには絶対ドロドロの不倫の話とかやってるわけ
だから、風俗嬢の話とか言いながら、
うん、
別に風俗嬢じゃなくても
そうそう
よかったかなと思う、
ね、普通の出版社とかの話でも成立はするんですよ、
ね、そうなんですよ、うん、別に、
うん
うん、そんな気がいたしましたが、
まあでもちょっとそういうのを今回は、
うん、
そういうのが斬新やったんでしょうかね。あんまりそういう話はしてこなかった
かな。確かにそうかもしれないですね、うん、ところでお二人とも自分よりはるかに若い子とうまく交友関係を築かれているとお見受けしますが、その秘訣は何でしょうか。老境に差し掛かったものとしては若い方の心をつかむための方策が気になったりします。なんか硬いな
何言ってんだこいつ。
取り留めのないことを書きして失礼しました。急に寒くなったりしましたが、お体に気をつけてお過ごしくださいということで、
はい、ありがとうございます。若い子のコミュニケーションはね、
はい、
もう何やろ、同じ位置では話できないと悟らんと無理ですよね。
ああそうそうそうそうそうそう、うん、分かる分かる。
だってあいつらが好きなものって俺ら別に好きじゃないから、
うん、あの女子男子関係なく、うん、若いのと喋るときに、
うん、
あの自分の価値観を押し付けるっていうタイプなんですよ、うん、僕
は。ああ分かる分かる。
あの価値観っていうか、
うん、
まあ例えばあのなんだろうな、なんかその彼女たち彼らたちが持ってる風俗とは全く関係ないところで話をする、う
んうん、はいはいはい、
でそれを知らなかったら、
うん、
通過する
通過するの
ね、うん、
はいはい、
別にね、
うん、
まあ、例えばこう雪国 を歌ったりとか、
はい、あ
まあ、例えばウルフルズの話をしたりとか。
あ、もうウルフルズも分かんないんだ。
もう分かんない人には分かんないですよ。それは知ってる若い子もいるけれども、
あ、でも今の10代ぐらいになったらもう分からんやろ
う
ね。
そうだから、そういう話を
CM で聞いたことあるかないかぐらい、ね、
そういう話をポンとした時に、うん、ついてこれる子は、うん、うまくついてくる話にするし、
はいはい、
ついてこれない子は、うん、ついてこれないなりの話をするわけです。
まあそうですよね。
で、相手が話したことに対しても、うん、そのそれに乗れるときは乗るし、乗れないときは自分の話に変換してぶつけるわけ
だ。ああ、大変だな。
僕はね、僕はそうしてます。
うん、一応知らないから若い子の文化は、うんうん、それは何って説明を一旦は求めるんですよ、ね、
おおほうほうほうほう、う
ん、でもまあ説明されてもまずその説明も分かんないから、
うんうん、
そこでもううんそうなんだ、ふうんでも流さざるを得ないですね、その話題に関しては。僕の知ってるこういうのがあってねっていう話も、で向こうからしたらわからないわけだから、
うんうんうん、
もうだからコミュニケーションは成立しないものとして、
うん、
その上で最近しんどいよねとか、そういうどうでもいい共通の話題、眠いよねとか、
うん、
そうそう、空は青いよねとか、そういう話しかできないですよ。
俺は結構ね、その乗れるところは乗るしっていう感じだね。
うん、
うん、
もうね、そういう意味では人が好む話題が自分の中にないのが分かってるんで、
はい、
僕だってもうアニメの話かプラモの話しかできないわけだから、
うん、
でお芝居の話だって若い子のそういうのは分かんないから、
うん、
若い子のだってお芝居に対する感覚なんかはもうテレビに出てる人が出てるしか思ってないわけですからね。
お
芝居を専属にやってる人っていうことのイメージが全く分からない人だから、宝塚すら分からないから。
そうだね、
そうそうそうそう、
だからあのね、真田重雄氏とかなら分かるんだね。
そうそうそう、だテレビに出てるあの人が目の前にいるんだぐらいにしか思わない。
そうだね、堂本光一くんのショックとか出ないと分かんないわけだね。
堂本光一くんも分からない恐れがあるからね。ほんとすごいですよ。
すごいですか。
この間なんかこう話をしてて、じゃあ8日に打ち合わせをしよう、8日って何ですかって言われて、8日というのは8日のことだよ、あ、8日のことを8日って言うんだって言われた時にはだいぶ日本すさんどるなという感じがしましたね。
それはまたなんか違うけどな。また違うけども、
話題とかそういう問題じゃないな、
ね、そういう問題ではないな、もうそれは、はい、それは難しいね、
うん、
まあ、確かに子供の頃20日と8日とどっちがどっちっていうのが分からなかった、
ちょっと分かんない時あるんだけど、
時はありましたね。エレベーターとエスカレーターどっちがどっちみたいな問題と一緒ですよ。
そうそうそう、
だからそれが小学生ぐらいではだんだん分かるようになってくるのが、
うん、
今は小学校高学年ぐらいよね。
そうそう、
今は結構な、それが高校生大学生になっても分からない子がいるっていう
の
か
なと。
でも多分ね、
うん、
俺たちは今そういう子と付き合って今そう思ってるだけで、
うん、
僕らの同世代にもきっとそういうやつはいたんだよ。
そうそう、いたし、上の世代は俺らたちはそう思ってた、
う
ん、
そう、
うん、
だとは思いますけど、
あいつらは落語も知らんとか絶対思ってた、
思ってたから、まあ、だからそれはもうギリシャ時代から言われてることだから。
そうそうそう、
別にオザパンダさんも、うん、もう普通に積極的に喋ればいいと思うよ。
そうそうそう、
うん、ごちゃごちゃ言わない。
だからこう、まあ頑張って何やろ、コミュニケーションを取って、
うん、
なんか共通のコンセンサスを得ようとかいうのは諦めた方がいい。
あとね、鬱陶しいと思われることを恐れないってことだよ。
あ、それはある程度大事だよね。
うん、鬱陶しいって思われてんだろうなと思いながら絡む。
あ、それは心臓やな。
あるで、僕はもうそういうタイプだから。
結構
もうガンガン行きますよ。
そこで折れるんでね。
うざいと思われてんだろうなと思いながら、
うん、
もう知るかと。ね、思いたければ思っておけと。
そこまでまだちょっとね、
そうです
か、ガッツがないですね。
それぐらいのガッツを持っていった方がいいですよ。
はい、ということで、小田パンダさん、
そういえばまた若い子が入ったらしいじゃないですか。
は
い、
そうなんですよ、
おいおい、
うちにね、若い子が
二十歳の、まあ、かわいい若い子が入るのはもう大歓迎ですから。
はい、かわいいかどうかはともかく若い子が入りましたね。何を
いらんことを言うな、かわいいにしておけばいいだろ
う。もうね、一言多いっていつも言われるんでね、
ほんとね、いろんな姉さんに言われてるでしょ、一言多いって。
いろんな人に怒られるばくりってんですよ、いつも怒られるんですよ。
ほんと、
まあまあ、かわいい子ですよ。
まあ、はい、いい子が入っていい子は、
ね、まあでもすごくね、お芝居もね、熱心やし、 英語なんですよ。
素晴らしいじゃない。
岩橋あしらいもうまいんでね。
素晴らしいじゃない。はい、そういう子を入れて、
何よりです
ね、はい、また新たなオリゴ糖。
そうなん
です。常にね、進化を続けるっていうのはね、
新オリゴなわけですよ。
そうですよ。所詮あなたしかいないんだから、オリゴは。
そう、もう言うてしまえば僕がやってることですから、オリゴって。
だからその、うん、あなたがやってるオリゴンに、うん、あのどういう血脈が、うん、その時その時に流れているかってことでしょ。
そうそうそうそう。もうとってその時集まってる人でしかできないんだから。
そうです。
いなくなった人のことはいつまで言ってもしゃあないし、これから来る人はまだ今いないんだから、そういうこと言ってもしょうがない。
ね、肺の人がいなくなったら新しい肺の人を入れなきゃ動かないわけだから、新たな血脈をその、うん、なんていうのかな、その客円でやるのか、うん、自分のところのちゃんとした団員でやるのかっていうだけの話だからね。
はい。はい、
そんな感じがいたしますが。はい、次のメールでございますが、
次がありますか。はい。
岩橋殿の大魔王殿、今日は周りにどなたかいますか。おられたら一緒にお疲れ様でおじゃる。北大阪大屋長の人でおじゃる。
いつもありがとうございます、はい、今日はうちの奥様が奥の方にいますけれども、
は
い、呼ぶという
参加はしております。
はい、
先月のお芝居の感想を少し。
そう、見に来ていただいたんですよね。
本来なら木曜日にお伺いする予定でしたが、木曜日お休みなんでね、うん、
はいはい、
予定でしたがちょいとバタバタしまして、金曜日の仕事終わりに遅れていきました。
はい、
遅れていったのですが、入ってすぐに芝居に気持ちが引き込まれました。
おお、
これは演者さんがいいのか脚本がいいのか、うん、最初は意味が分かりませんでしたが、うん、途中からなんとなく話が見えてきて、意味は少し分かりませんでしたが、
うん、
あ、分からなかったんだね。
あ、まあ分からんのはそれはまあありますよね。
はい、とても楽しめました。あの変な細菌のおかげで、今でもあの緩い踊りが頭から離れません。
ああ、
細菌にやられたんですよ。
やられてますね。
今でも踊ってるんじゃないでしょうかね。途中から踊りやすいやつだね、結構ね。途中から拝見して気づいたのですが、人は前半で死んだのですか。僕が見ていた時は誰も死んでなかったと思います、はい、また機会があればお邪魔したいと思います、はい、では今回も楽しい配信お願いするでございます。
はい、
死んでませんね。
死んでませんね。たまにね、そういう白オリゴっていうのがあって
白でもなかったけど、まあまあまあ、まあ、死なないより、
そうそうそう、あの口汚く罵るぐらいのことはいつもやってるんで、
まあまあそうだね。
今回はかなり汚く罵りましたけどもね。
そうですね、
うん、やっぱそこら辺はちょっとボリュームの加減をして、
まああの全て全滅するヤバかわいいみたいな芝居もありますからね、
はい、もうね、
真っ黒系
人類全部死んじゃうような話をね、たまにやらないと。
イデオンみたいな話をね。
そうそう、
やっぱりあのあなたもあの富野の子供なんで。
そうなんですよね。たまにね、どうしても全員殺したい時があって。
そうだよね。
もうすいませんと言い
なが
ら、
なんか未来が見えるようなものをやっちゃうと、
うん、
ね、未来は全て立つようなものをやらないとね。
そうそうそう、なんかね、未来にね、なんかすごく希望を残すみたいな前向きな姿勢をね、あんまり自分の中に持ったことがなくて、
うん、
未来といえば暗黒とかそういうイメージなんで、
ほうほう、
あんまりこう幸せなユートピアが来るよみたいに思ったことはないですね。
うん、
そういうのはお芝居にはすごく反映されてますね。
まあそうだね、う
ん、だって説得力が出せないもん。
そうだね、
うん、
あなたが思ってないことはできないよね。そう
そう、思ってないことはできないわ。
所詮、
ね、無理無理みたいに。
そうだよね、う
ん、バラ色の未来なんてお前感じたことあんのとかやっぱ思っちゃいますからね。
まあそうだよね、なんかあの金持ったら例えば幸せかっていうとそうでもないし。
そうそう、
まああのジョブスさんがなんか書いてましたけど、死ぬ直前のやつでね、金持ったからって幸せじゃなかったよみたいな。
いや、まあ、それも考えようやけども。
それは考えようですよ。
まあちょっとぐらい欲しいよね。
そりゃ絶対欲しいよね、
うん
うん、もうちょっと欲しい。
もうちょっと欲しい。
もう
もうピピッといいもう2色ぐらいつけてほしい
はい、そしてもう1通ありますよ。
はい、あ、すごいな、3通、
はい、初めてメールをいただきました。堺のこうちゃんさんで
ございます。堺のこうちゃんさん、
あの最近僕の番組にね、各番組にいただいております、
うん、すごいですね。
今ヤフーニュースで地下アイドルと私的な交流と恐喝、うん、ファンが経営者提訴の記事を見ました。
ほう、
現金を取るってやりすぎと違いますか、うん、ということで、そういうことを話題にしてください。う
ん、なるほど。
あの、地下アイドルの現場
で、ね。地下アイドルもね、
はい。まずね、運営がいて、
はい、
あの、まあ、お客さんというかアイドルのファンが、
はい。
私的に、あの、連絡をアイドルと取ったと。
はいはい、
いうことで、おい、うちの商品に傷つけてくれたなと、
お
前300万払え、80万払え言って380万取ったんですけど、で、その2人が提訴して、恐喝やー言って、
それは恐喝ですな、残念ながら。恐喝です、
はい
はい、
ということです。
アイドルの人らもね、ちょっと付き合いが僕もあったことがあって、なんか地下アイドルの女の子を育ててるんですよっていう認識臭いおっさんと一緒に飲んだことがあるんですけれども、うん、で女の子をはべらかしているわけですけれども、はい、まあ別に可愛くもなんともないわけですやんか。
まあまあまあ、あの、なんていうのかな、
うん、
もう1ミリも可愛くなくてもファンはつくんだよ
ね。あれね、なんでしょうね、はい、まあそういう売り方なんでしょうね。
まあいろいろありますけど、
プロデュースの仕方があってやってるんだろうし、はい、いろいろ、はい、ものすごい遠が立った人とかもおって、
いますね、
おう、あんまり俺らと変わらんぞみたいな人がアイドルですとか、こう出
てきたりすると、まあ、広島にいる悪女時代っていうグループは、うん、あの旦那も子供もいる人もいたりとか、
いいですね、
しますよ、
素晴らしいですね。
あのお風呂48っていうね、川崎のあたりのお風呂っていうといかがわしいものに感じがちだけど、はい、そうじゃなくてスーパー銭湯とかで働いている人たちで結成されたお風呂48っていうのもなかなかおばちゃんたちが
商売の仕方が微妙ですな。
もう微妙なのがあるからこそこんだけ地下アイドルっていうのがいるわけですから、う
ん、あれはね本当にでもなんか知らん間にこんなにはびこったというか、誰かそういうふうにやっぱプロデューサーをやりたい人もたくさんいるんだろうし、
まあまあまあそうだね。それで何よりも、うん、もうこれいつも言うんだけど、あの10年前20年前だったら、うん、パンクバンドのボーカルやってたような子たちがアイドルやってるの、
はいはいはい、
メタルのボーカルだった子たちとか、
うんはいはい、
シンガーソングライターをやってた子たちがアイドルやってる、
はいはいはいはい、
うん、だから
衝撃場に立ってるような子たちがね、
そうそういうこと、そういうことだから、うん、あの小劇場がドーンと行ってる時は
小劇場に
行ってたし、
うん、
シンガーソングライターブームだってイカ天だとか言ってる時はドーンってそこにみんなが行くわけじゃないですか、はいはい、
そうですね、
でアイドルブームだって言ったらそこに行くっていう、ただそれだけのことです。
そうそうそう、やっぱりそう一定数ね、そういう、
そうです、そうです、
あの出て行きたい子ってがいて、
そう、その世代その世代ね、
うん、
私は役者になるって言ってたのが、
うん、
20年後に全くね、その時のその世代の人たちが、うん、私はアイドルになるって思ってるだけの話で、でそういうのがいっぱいいると、
うん、
わけのわからないやつらも増えてくるってことですよ。運営にしろアイドルにしろ、はいはいはい、ファンにしろ、
はいはい、
増えれば増えるほど、
うん、
分母が増えれば
そう質は下がる、
質が下がるっていう
人が、
そうそうそうそう、人が下が質が下がっている人が目立ってくるってことですよ。
そうです、
パーセンテージとしてはそれは 10% しかいなくても、うん、
人数が単純に増えるん
だ、ね、そう10組だったら1人だったのが、
うん、
1000組になったら、
うん、
100人になるってことです。
そう100人いると結構衝撃ですからね。
そうです、だからただ単にそれだけのことなので、うん、まあもちろん事件性があるものは事件にしていかなきゃいけないけれども、うん、まあそういうのが目立ってやってくることに対して、ね、アイドルはって言ってまことしやかというかね、したり顔で喋るような人は死ねばいいと、
うん、そういう人はまあ基本何も分かってないじゃないかなと思うことはありますよね、うん、
だから回り回ったら、うん、このアイドルブームが落ち着いたらまた小劇場ブームが来たりとか、
うん、
きっとするのがね、
その時その時の、あの目立ちたい人たち用の受け皿って絶対あって、
そうです
で 今までもそういう受け皿はたくさんあったのか、だからそう回ってるんですよね。
そうです、
ぐるぐる回ってる受け皿で今回はこれみたいな、ね、チョイスが変わっていくだけなん
だ。だってね、一緒じゃん、私は女優ですって言ったら女優になれた、
うん、
衝撃場ブーム時代と、
はいはい、
ね、私はアイドルですって言ったらアイドルになれる地下アイドルブームっていうのは非常に近しいと思うんですよ、
は
い、
僕多分現象としてはほぼ同じことやってると思うんやけども、
う
ん、
そういうこと、
なんか仕切ってる人の違いもあるし、
まあまあ
まあそれに対するファンというような人々がどう動くかっていうのはまあやっぱり若干お芝居の世界と音楽の世界が、まあ、
違う
ファンの動きは違うから、
多少違うけどね、多少違うけど、うん、でも基本的には
まあでも聞ける人は同じ人たちが違うしきたりで動いてるだけだから、
必ずそこに何か何とかゴロみたいな人が現れている
んですよね。
そう、必ずいい話あるでとか有名にしてやるでみたいなことになるわけです。
必ずゴロって言いますよね。
いるんです。だからそういうのに引っかからないっていうのは大事だし、その中でも頑張ってやっていくっていうことはいろいろあるし、
う、ね、うん、
もう 正直こんなねアイドルいろいろ見てますけど、はい、ここ数年でねこんな恐喝がありましたなんてね、あまたかとしか思わないわけです、うん、僕らは
結構ね頻繁にあること は、ね、
顕在化するのは、うん、もう今に始まったことではないので、
そうそうそう、小劇場もいろんなそういうトラブルは乗り越えてきたんですけども、
う
ん、
そうですね、うん、はい、まあまあ、とりあえずどんなジャンルでも
そうですね、
一番大事なのは、うん、ブレずに応援したい人は応援すればいいし、
そうそうそう、
ね、ブレずにやり続ける人はやればいいんですよ。
応援をねするだけの人もやっぱりある程度の数いるんですよね。
そうです。
でそういう人たちはやっぱ本当に大事にしたいんですよ、
ね、そう、うん、だってねこうやってネットラジオとかやってますけど、ネットラジオだって、うん、
はい、
昔は勝手に、ね、ラジオなんてできなかったわけじゃないですか。
そうそう、
その辺で放送局に、うん、ねあのお伺い立てて出るようになる、そうそう、どっかの事務所に所属して出してもらえるようにならないと、うん、ラジオやってますなんて言えなかったのが、
言えないですよ。
こうやって技術が革新されていくと、うん、自分らで発信できるっていう、もう同じなんですよ、どの世界。
そういうもんですよね。
だからその中でどうやって自己主張して、うん、そのファンはファンでどうやって支えてっていうのを考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思ったりはいたしますけれどもね。うん、
まあ昔はファンしかできなかった人たちが、うん、ファンじゃなくてもいいよっていう世の中にちょっとなってきてるっていうのは、そうそう、まあいいことだとは思う
んですけど。いや悪いことだよね。表現したい人が表現できる世の中になってるのは、うん、絶対いいことです。
そうそうそう、いいことだと思うんですよ。うん、だからもうもうハガキ職人しかできなかった人が自分が喋る側に回るぐらいのことは全然あっていいし、
そうそう
そ
う、
その敷居が下がったんやったらどんどん乗り越えたらいいと思うん
ですよ。そういうことです。だからその中では必ず顕在化するそういう事件みたいなものは増えていくので、 そこは気にしないことですよ、まあ、一番いいの
巻き込まれんようにするっていうのが大事だよね。そうですね、
自分が巻き込まれてうわーってならないことだよね、
う
ん、
そうそうそう、
300万払えって俺が言われないことが一番大事だ
と。そこなんですよ。僕も何が起こるかわからないんで ね、 ね、結構で実はタイトロープなんですよ。
いろいろあるよね、うん、はい、まあそんな感じ
です。そんな感じですか。
はい
はい、
とりあえずね、世の中だんだん涼しくなってきておりますので。
そうなんですよ、もうね、冬ですよ。
もう、来月には冬ですね、完全にね。
全くですな。はい、そして来月には私の体がどうなっているのか、
どうなっているのか。
とりあえず1ヶ月やってみようという目標で始めてるんで。
はい、大魔王もまだまだ痩せるのか、
それはどうかな。
気づいたら3食また食ってるのか。
食ってるかもしんない。はい、
来月をまた楽しみにしてほ、はい、しいで、おじゃる。
ということで、おじゃる。
ということで、10月はこの辺で、お相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました。
おじゃりましたよ。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。